人間は基本的に傲慢であります。自分で何でもできる、どうにでもなると考えています。神抜きで私は生きてみせる、どうでもなる、なりうる。これが弟息子の信念であります。しかしこれは錯覚であります。そういう生き方をして人生で行き詰まってしまうんです。人間は日中もさっちも行かなくなってしまう。だけどなかなか人間は謙虚にはなれないんですね。傲慢で固くなるのが人間の姿であります。しかしついに人間は人生のどうにもならない問題、停滞、挫折経験にぶつかりましたとき、その経験を通して本当に神の前にも人の前にも心の謙虚さということを教えられますね。実はこの心の謙虚さ、謙遜さ、この状態でなければいつでも今の現実と見えるものだけに心が頼られて、それが全てかのごとくに思い生きてしまうのであります。生ける神様を求めず、永遠ということのことなく確実にやってくる死に対する備えもできません。さまざまな人生経験を通して、しかもそれはむしろ成功体験ではなくて徹底したどん底の挫折体験の中で、徹底的な失敗の中で、もうどうにも日もさちもいかなくなってしまったという、そういう中で初めて人間というのは我に返る、本心に立ち返るということが許される、そういうものではないかと思いますね。そしてイエス様がその心の貧しさという、これは心の謙虚さということですが、どんなに大切なことかということをですね、語っていらっしゃるわけですね。心の貧しき者は幸いな、天の向きに神の国の祝福がその人のものだとおっしゃっておられますね。どうぞ私たちはこの謙虚さを持たせていただきたいと思いますね。まあ、誰もが取らなきゃならないところではないと思いますけれども、しかし私たちはいろんな経験を通して、私たちもどん底経験という経験はそんなに人生の中でそう何回もあるわけじゃないと思いますけれども、小さな経験を通して我に返る、本心に立ち返る、足と縄だ、自分の環境はこうだ、自分の人間関係はこうだ、自分は不幸だ、そんなこと言ってない、神様との関係の中に立ち返り、生ける神様との本当に関係を取り直し、それで本当に神の元に立ち返ることができる心の貧しさというものを私たちは得なければならないと思います。決してそういう心を私たちは与えていただきたいのでありますね。第二、父のもとへ帰る弟息子の話をいたしましょう。本心に立ち返った弟息子は、父のところには食物の有り余っている宿人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしているということに気がつくわけであります。そしてどうしたらいいか、どうしたらいいか分かりますね。とにかく家に帰ろう、家に帰りたい、家に帰ろう、そうだ、父のもとに帰ろう。彼は決心をいたします。幸いな決心でした、素晴らしい決心でした。だけどもですね、皆さん、父のもとに、家に帰ることをした彼は、じゃあ帰った時にそこで父に会うわけでありますよね。 その父とどう折り合いをつけることができるかということを考えなきゃいけないでしょう。ひどいことしてね、好き勝手なことしてね、出てきた父の財産も全部この失ってしまったんです。そしてボロボロになってしまったんです。その名誉、誇り、何もかも何でしょう。ひどい状態だよ。どの面下げてということであります。皆さん、私、人間関係というのはね、破れてたらどうしてもですね、もう一回そこに、この立ち返ろうするときに、この、なんて言いますか、この折り合いをつけなきゃならない。破れてる関係っていうのは、もう一回手術するときにそこに折り合いをつけなきゃならない。ね、そのままでは帰れないんですよ。帰ってきましたら、あ、そうか、そうはいかないのであります。破れがあるところ、それを修復しなきゃいけないわけですね。折り合いをつけなきゃいけないんですよ。これ大切なことですね。それやりたくないから私たちは、しらっぷりして、壊れたままでよしと、意地張ってるわけですね。夫婦関係でも意地張って1ヶ月、プチ効かなかったという、折り合いをつけ損ねてですね、本当にですね、惨めな生活をするということが、ないわけじゃない。彼はそのことを感じて考えたわけですね。なんて言ったらいいだろうかな。彼はこの父に会った時に、帰って行って父に会った時にですね、言うべき三つのこのセリフをここで考え出します。一つは、お父さん、私は天に対してあなたに対しても罪を犯しました。これ言うべきだろうと、これ考えたわけです。ね、自分がやってきたことが天に対しても地に対しても罪深いことだったということを認めることであります。これをお父さんの前にちゃんと言う、謝罪することでありますね。認めて謝罪することですね。ここで大切なことは、お父さん、私はあなたに対して罪深いことをしましたということだけじゃなくて、彼は天に対してということを言っています。天に対して、皆さん、私たちの犯す不都合なこと、罪深いことはみんな人間関係で人に対して犯しますけれども、しかし人に対して犯す罪は、その以前にいつでも神様の前に犯された罪であるということを覚えなければなりません。平面の人間関係だけで謝罪していくことも悪いじゃない。私たちは神に作られ、神に生かされ、神の前に期待されているものであります。神の愛と祝福を受けているものであります。その天の父なる神様の前に、本当に私たちはまず悔いなくならない。これが本当の謝罪なんです。悔い改めなんです。天に対して、そしてあなたに対して罪を犯しました。だから私たちが本当に悔い改めた時に、神様のまず悔い改めて、そして知りとり謝罪しなければならないことについては償いをしていくという、こういう悔い改めの実を結ぶことが大切なことでありますね。第二のことは、もうあなたの息子と呼ばれる資格はありませんとこう言っております。それはそうです。自分から父の財産、相続財産を受けたときに、彼はそこから父から離れていきます。ここで縁が切れるわけであります。しかもですね、この父の大切な財産だったものを、放蕩で全部使い尽くしてしまったというんですから、これは申し訳ない。煉獄で頑張ってやってるというのは、まだしもですね、本当に血の財を使い、自分勝手に使い尽くしてしまう。神様が与えられて良きもの、良き賜物、財、時間、その全てのものを自分勝手に好き勝手に使い放題して、好き勝手にやって、どうしてまた私たちは死んで神の前に立つことができますでしょうか。どういう言い訳をするんでしょうかね。神の心を無視して、自我で、自分中心、欲望中心に生きてきた。そして、全財産、神の祝福のために、全部自分のために使い果たしてしまう。どう折り合いをつけますか、やがて神の前に立ったとき。そのような人生を、歩んでるならば、私たちは神の前に立つことを恐れてしまうんですね。